はい、今日は第一コリント、コリント第一の手紙の14章の26節から終わりまで、40節までです。ここのようなところはですね、ここの箇所で何が 大切なことが言われているかっていうよりもですね、多くの人はこの下の段の34節なんですね。婦人たちは教会で黙っていなさいと、語ることは許されていません、夫に聞きなさい、女の人が言うことは恥ずべきことだなんて書いてある。これでびっくりしてしまってですね、他のことが残らないと、こんなことも書いてあるんだとかですね、女の人は黙っとらねえかんって、こんなことあるだろうかと思ってしまったり、あんまり言うことがない人は、いや、いろいろ言ってる人はですね、聖書に反してるんだと、出しゃばりだなんてですね、そういう自分勝手なように解釈をしたりするようなことも起こりかねないとこなんですね。そういうのはみんなですね、きちんと読まないからなんです。なかなか聖書って本当にですね、人の話もきちんと聞くということは難しいように、聖書をですね、ある箇所だけ切り取ってですね、読むと今言ったように、自分の都合の良いように言うと、ここに書いてあるでしょうと、だからあなた女の人なのに言ってはいけないですよとか言ってですね、そんなこともなりかねないんですね。まずここのところと見てみたらですね、今の箇所、11章を見たらいいんですね。まずそこで引っかかる人が多いものだから、ちょっと先に言っておきますが、同じコリント手紙の11章の、5節です。11章の5節、同じコリントの手紙、第一の手紙、同じようなコリントの地域の人に語っている言葉であるんだけど、五節では女は誰でも祈ったり予言したりする場合に頭に物をかぶらないなら頭を恥ずかしめることになるというふうに何気なしに書いてありますね。ここで見たら女の人もですね、祈ったり予言したりしていたということがわかるわけです。そういうふうにですね、ここの箇所と並行して読んだらですね、今日の箇所は不思議な友派ですね。女の人でも劣る人も誰でも祈ったり予言、神の言葉を語ったりしていたと、そういうことですから、ここだけを取り出すということはできないわけです。ですからこのところで、一体どうしてパウロはこんなふうにですね、すぐ少し前では誰でも女の人でも読んだり予言すると言ったの、ここでなぜ言ってるのか、これは説明がないから、これだけではよくわからないんですね。だから言えることは、ここだけを取って女の人は言ってはダメなんていうことはありえないということと、もう一つですね、イエス様はどうだったかというと、福音書の中でこれだけ記述がありますが、女の人は神様の言葉に関することを証とか言ってはダメなんて、そんなことはもちろん一箇所もないことですね。例えばマタイの福音書の終わりの方を見てもわかりますね。28章、マタイ福音書の28章、ここでですね、イエス様のご意志を受けた、神様のご意志を受けた御使いがここでは言ってるんですが、28章の7節、マグダラのマリアともう一人のマリア、女の人ですね、急いで行って弟子たちに言いなさいと、死者の中から復活したのだと、 こういうふうにですね、一番大切な復活ということの証言をまずですね、女性に言って、そして男の弟子に言いなさいと言ってるぐらいなんです。まあ、こういうふうにですね、復活ということこそですね、最大の、これは宣教、神の言葉なんですけども、一番最初にこれ言いなさいと言われたのは女の人だったということなんですね。女の人がそういう証やそういうのことを言ってはいけないんだったら、まず男の弟子がいっぱいおったんだから、男の弟子をペテロなり読んでですね、話言いなさいと。女の人も言っときなさいというはずだけど、それと逆になっているということですね。それから、マルコの福音書の16章ここも同じようにマルコ福音書の16章の、これは一番初期の写本にはなかったところなんですがそれでもですねこのところ9節以降にここも復活、さっきと同じような文脈ですね。マグダラのマリアにご自身を表された。マグダラのマリアとはですね、罪の女というふうには全く書かれていなくって、そういうふうに聖書に根拠がない伝承が伝わってしまったんだけど、聖書はマグダラのマリアはこの七つの悪霊がついていったということしか書いてないんですね。そしてその人はですね、イエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいる、こういうふうに一緒にいた弟子たちのところも行って行ったと。ここでも一番最初に行ったのはマグダラのマリアという女性であったということがわかりますね。まあ、こういうようなところで、見たら、わかるようにですね、復活という大切なことを証ししていったのは女性だったということが、まあ、わかるわけです。で、この点は3つの訓示、あともう一つ、ルカで見てもそうですね。ルカでは160ページです。ルカの24章の実節、ルカの24章の実節、9から見たらいいですね。ルカ福音書の24章の9節から90-11です。ですね、160ページ。女性婦人たちは墓から帰って11人の弟子たち、男の弟子たちに復活したということを全て言ったと。それはマリアとか、ヨハネ、ヤコブの母マリアとか、他の婦人であったと。これは全部女性が最初に知って、それをこともある一番のですね、イエス様と一緒にあった11人の、ユダが抜いたから11人。それに女の人がみんな言ったと。そして、しかも使徒たちはです、これは嘘だと、でたらめだと思って、信じなかったということまで書いてあるんですね。はい。まあ、そういうふうに見たら分かりますようにですね、女性がですね、証しをしたらダメなんていうことは、本来、この聖書の全体から見たらありえないことなんですね。だから、まあ、後の歴史でも女性の宣教師、女性の牧師たちというのは当然のことながら出てきたわけです。でもそれを認めないのはカトリックなんですね。カトリックと聖公会という2つのところだけは認めない。でも聖公会はもうやっぱり認めないといけないというふうなことが、もうそういう意見が強くなっておるわけですね。他のキリスト教の様々な教派はそういうことは男女関係なくですね、宣教、伝道ということは当然のことのようになされてきたわけです。 はい、まあ、そういうふうにですね、あるところだけを聖書を見てですね、女の人は教会で言わないのは聖書に書いてあることなんだと、だから女の人は言ってるのは出しゃばりだとかですね、そんなことってとんでもないことなんですね。そういうことで示しを受けたら、男であれ女であれですね、学問があろうがなかろうが、年が若くても関係なくこれ言わないといけないわけなんです。言うべきことなんですね。言った方が良いことなんですね、本来は。それによってですね、キリスト教っていうのは広がっていったということなんですね。実際聖書の中でも男の人以上に女の人が用いられていると、今のような例の他に今までにもよくできた使徒言行録でもパウロにも非常な力添えしたということで出てくるのがプリスカですね。プリスカとアクラという夫妻だったんです。ところが女の人はいつも後に書くはずのことがわざわざプリスカ、奥さんの方を先に書いてあることが多いんですね。そういうことからもですね、この女性の方がプリスカの方がそういうふうに信仰的にもよりしっかりしていて引っ張っていったということのようです。まあ、そういうことでですね、でこのプリスカとアキラですね、アクラともアキラとも訳されますが、ローマ書の最後のところでですね、キリストイエスにあって私の協力者となっているプリスカとアキラによろしく、命がけで私の命を守ってくれたこの人たちに、私だけでなく異邦人のすべての教会エクレシアの人たちが感謝をしています、というふうにですね、ローマ人との手紙という、まあ、とても大事な手紙の一番最後の16章の最初のところに書いてあるぐらいです。まあ、そういうふうにですね、聖書っていうのはいろいろな箇所だからきちんと学ばないといけないということなんですね。だから、まあ、こう言ってですね、確かに聖書に書いてあるけれども他と比較をしてみないといけない。そうしたらですね、これがどの程度の重要性を持っているかということ、どちらが重要なのかということが分かるわけですね。はい、そういうことをまずで、もう今日のところはそのことが一番大事なことではもちろんないわけです。私もずっと45年も前に初めて読んだ時にとてもびっくりしたものだから、そういうことを書いてあると知っていましたけど、多くの人そうなんですね。特に聖書にですね、何かこう欠点を探し出そうとするようなタイプの人とかはですね、こんなところ出してですね、けしからん男女平等だとか言い出して、その材料にしたりします。そしてさっき言った復活のことが女性にまず与えられたとかですね、女性が男性の弟子に行ったんだとか、そんなことは全然知らないわけですね。はい、それで今日の本来何が言おうとされているかということに、今までは前置きですね、ここでですね一番大事なこと、これは最後に書いてあるように予言することを熱心に求める、みんなが予言ができるように、これが31にも39にも書いてあります。予言っていうのが、けれども現在の日本語のニュアンスとは非常に違っておるわけですね。おそらくほとんどの人は予言したっていうと未来のことを言い当てる、そういうふうなことを言ってますが、ここではそんなことでは全く違うわけですね。未来のことを言うっていう時には予告の予を書くわけですね。この、で聖書の場合このことなんです。アズカルという言葉を書くんですね。言葉を、神の言葉を預けられる、委ねられた、与えられる、そして言われた言葉ですから、神の言葉をみんなが預かって、そしてそれを語れるようにっていうのがこの一番のパウロの願いであるわけです。神の言葉っていうのもですね、何が神の言葉、今言ったにイエス・キリストは復活されたんだと、これも神の言葉の中心にあることなんです。ですね、 神の言葉なんて学者でなければ語れないって大間違いであってですね、そんなことは自分が本当にイエス様復活されて、あるいは十字架で自分の罪を許してくださったんだと、そのために死なれたと、それも神の言葉です。それがローマ信徒の手紙の新約の中心にもあるのであってですね、学問がある人、言葉が達者の人でなければ語れないことは決してないわけです。だから昔本当に一番早く広がったローマの時代には学問も何もない人たち、一番社会の底辺でおるような人や奴隷のような人たちがたくさん用いられて広がったわけです。それはこういう神の言葉っていうのはですね、学問と関係がないからですね、語るにおいては。救いということ、異端ということになってくればですね、異端と対決することになればですね、それなりに相手が間違った、巧みにですね、聖書と似たことを言ってきたら、これこういうしかじかでここは違うと、きちんと論理的に反論しなきゃならない。異端を反論することになれば、これは当然何らかの論理的な、あるいは学問的な知識ってもう聖書のことは必要になりますが、神の言葉そのものを証しして語るためには何にもいらないわけです。信じた。神の言葉、イエスの愛だと、このそうですね、神は愛なりという神の言葉があります。イエス様は本当に愛の方なんですよ、これも神の言葉になるわけです。そういうことをみんながですね、確信を持って語れるようにっていうことを言ってるわけです。単なるおしゃべりでなくね、おしゃべりっていうことは必ず低くなるはずなんです。これは気をつけてないとですね、余計なこと、間違ったこと、他人のことをですね、そんなことを言うようなことがなりがちなんです。だからこういう集まりでですね、余計な長話や読むのはあんまりしない方がいいんですね。本当に尋ねなきゃいかんこと、相談したいこと、それは長くなります。そうでないのにですね、いたずらに長話をしよったら必ず何かですね、本来聖書に、の内容でないことが出てくるということが多いんですね。これ礼拝のための集まりですので、それは気をつけてないといけないということです。この無教会っていうのがですね、聖書講義なんて固い名称できたのは、一般の教会がですね、神の御言葉はごく軽くしてしまって、後のいろんなおしゃべりを食べたり、いろんな行事と、そんなことばっかり力を入れるところがあるというふうな批判からですね、御言葉が中心だと。そういう本来は精神であったわけですね。それがまずでも偏りすぎるとですね、難しい固い学者のような講義ばかりになって、誰が何で困っているのが来るってさっぱりわからないと。終わったらさっと帰ってしまう。まあそういうふうなことを実際に、で、場所も借りてるからですね。私が初めて行ったところでもですね、9時から12時まで借りてるんだけど、始まりは10時ですよね。10時からしようと思ったら早く行く人もおるから9時からはない。12時になったら閉めることと。だからちょっと賛美歌がなくなったら支援の人がやめてください。というわけですね、時間ですというわけで、今での覚えてますけど、ガラッと開けてですね、みんな祈っとった時でも、まあそういうふうに時間にきちんとしているところであったらそうなります。私がこの間も阪神クルセ行った時には12時で終わらないといけないから、12時が近づいたらもう時計見ながらでないとですね、後始末も連絡があっても時計見ながら立ってですね、話しながら後始末しないといけないわけです。私はいつもいっぱい荷物持ってるから、いろいろと言って、そこ、千葉の人に手伝いましょうかって入れ持って話をするとかですね、後の連絡の話を。まあ、そういうふうなことがありますね。から賛美も十分歌えないと。借り物の部屋だから。それでその講義っていうですね、大学生の知的エリートの話だったら、それはまあいいかもしれないけど、一般の人にはついていけないような長時間の講義がメインになってしまうという。まあ、ああいう、初めて私も言ったから、まあ、ああいうものかなと思ったけど、後から自分でいろんな人を経験してみると、ああいうところで会う人は本当に一部の人に過ぎないということですね。はい、まあ、そういうことです。それでですね、このパウロが一番言ってることはそれなんであってですね、ここのなんか女の人はどうこう、なんかそんなことに気を取られて、中心のことを見逃したら何にもならないわけですね。そういうふうに、神の言葉っていうのはですね、本当に強い力があるんだと。だからその神の言葉をみんなが語れるようにっていうのがパウロのずっと一貫した願いだったんです。ですね、おしゃべりは誰でもできるの、子供でも女の人も悪人でも。神の言葉に関したことを語るということを、こういうふうにパウロは言っているわけですね。 で、そういうことで証ということもそうなんです。神様がこういうふうにしてくださった、結局いろんなこういう経験をしました。例えばこの前も農業をした、福島の原発でこういう経験があった、これも神様の義の表れだと、あるいは神様の導きだというふうな気持ちで言えば、それは神の導き、神が全てを聖霊って導かれるという神の言葉を具体例で明かしたことになるんですね。ですね、絶えずそのように自分がしてくださったことを神様の恵みとして、神のことを結びつけるときに、これは神の言葉に変わるものにもなるわけです。それで昔からですね、その証し、証言、キリストを証言することですね。自分が何をしたかを言うようなことではなくて、自分がさせていただいたのはキリストのおかげだと、キリストの力を励ましてこのようにさせていただいて導き行かれましたという方向に本当に思いを込めているのが証なんですね。でもそのことをもっかりすると、自分はこんなことをしました、自分の誇りのために言うということにもなりかねないから、証ということも気をつけていかないといけないということなんですね。そういうことで、教会によってはこのようにですね、誰でもがこの証という形で神様の言葉を語ると、具体例によって語る、これ証ということになるわけですね。思いがけない、予想してない人と出会ってですね、そして良い会話、神様に相手を導かれて分かりましたと、神様の導きはですね、時間を超えて場所を超えてなされると分かりましたと、そういうも証になるわけです。神の言葉を具体例で語ったということになるんですね。そういうふうに、神の言葉って一体何をここで、予言っていうのはそういうことなのでですね、何かということはそんなに誰でもができることなんですね。で、さらにまたちょっと遡りますね。26節。ここでですね、このコリントの礼拝集会っていうのは、どのような状態だったかっていう一つの表現がわかりますね。まずですね、賛美をする。詩編の歌を歌ってありますが、これは他の訳では賛美をする。賛美を歌う。と訳してあるところです。で、どうして新教訳では詩編の歌を歌うというふうに限定したような形で書いてあるかと言いますと、この元の言語がどちらでも取れるからなんです。で、英語訳、外国訳も両方の訳が当然あります。こういうようなところでですね、私もずっと、もう37年ほど前からこういうギリシャ語をどうしてもしないときちんと語れないということを知らされたのは、ある訳は賛美を歌になって、ある訳は詩編を歌う、どっちが本当なのか、これ分からないわけですよね。これは元のギリシャ語と、そのギリシャ語辞典なりが分からない、このギリシャ語がどんな用法かっていうのが分からない限りは責任を持って語れないということになるんですね。それで、これはそういう意味でですね、正確に言おうと思ったら、これは日本語で書いてないわけだから、さっきの予言やいうニュアンスは、普通神の言葉を語る、そんなことは全然本の意味ないんですよね、この漢字としては。そういうことで、これはこんな言葉で書いてあるんです。これから作られたことですね。これが元の言葉ですね。プサルモスっていうの、これはプシっていうイギリス語で、これだけでプシって読むんですね。プサルモス。プサルモス。プサローっていう、これプサローって読むんですね。このプサローっていう言葉は、糸とか弦を引っ張る。それで琴、縦琴を奏でる。そういうもともとは弾くということですね。糸とか弦とか。それから縦琴。ですね。その名詞形がプサルモスといって、これが賛美歌。賛歌 ですね。それから賛美を歌うと、賛美という意味ですね。詩編という意味。普通の一般の賛美か賛歌、それか詩編、そういう意味を持つようになったわけです。そしてですね、英語の聖書に親しんだ、あるいはちょっと読んだことのある人は、詩編の英語名、詩編の英語名は何だったのかと。詩っていうのはポエムですよね。詩人はポエト。詩そのもの全体ではポエトリーと言っていますが、そういう言葉ではなくてですね、聖書の詩集、これはですね、ポエムとかそんなんでは全然なくて、PSALM って書くんですね。PSALM。で、これはですね、見たらわかりますが、そのままプサルモスの一部を取ってるのがわかりますね、プサルモス。これを英語風の表記、ラテン文字に変えたんです。これは、英語ではプサルムとは言わないで、P は 木音になるんですね。そしてサームと言うんです。そうですね、聖書の詩編の名前はサームって言うんですね。ですね。それはこのプサルムって書くので、プサローから来てるわけなんです。まあ、そういうことでですね、詩編の歌、あるいは賛美と両方訳せるわけです。英語訳、さっき言いましたように両方あるわけですね。で、この時特に人々が歌っていたのは詩編をそのまま歌うということもしていたわけです。それから新しく作られた歌、霊的に作られたと。だから別のところではそのようにですね、霊の歌、詩編の歌、それを歌いなさいっていうようなところもあるわけです。で、要するにまず賛美、それから具体的な教え、これはもう偶像をですね、拝んだりしてはいけないと、死んだものを拝んではいけないと、そういう具体的な教えがありますよね。それから次、啓示ということです。ですね、ここで威厳というのは、ここでですね、みんなに役に立つ、説明しない限りは言ったってですね、それを聞いても頭がくっ飛んでないかというぐらいですから、これは役に立たないと。説明する人って初めて役に立つということを繰り返し言ってますが、だから中心にあるのはですね、賛美、教え、それから啓示ということなんですね。これらみんなが役に立つ、霊的に。で、この啓示っていうのは、この漢字そのものが開くという、開くとも明らかにするとも読むわけですね。明らかにする、啓っていうこと、啓発するとか言いますよね。開くする、明らかにすると、閉ざされておったもののベールを取って開くと、そういう意味があるわけですね。まあ、これはちょっとギリシャ語でも言いませんが、アポカリプスですね。隠れた、まあ、アポ、これ引き離すと、ベールを外すという意味で、英語で言うレビールになる、レビールになるわけですね。レベレーションという名称ではなります。神様からこういうことを知らされて受けたと、とても心残ったと、これもこういうふうに啓示になるわけです。さっき言ったようなこともですね、神の言葉っていうのはこの当時は書かれた聖書まだなかったわけですね。旧約聖書しか。旧約聖書のようなとても持つことはできなかったわけです。ユダヤ人の街道で置いてあるぐらいのものでですね、普通の人がみんな持って家であるはないわけです。新約聖書まだなかったわけです。だからですね、ここで語る人たちが示されて、わずかの言葉をパウロやらペテロが言って、あるいはそれを受けたし語って、それをもとにしてですね、新たな祈ってしていると啓示示しを受けると、そうしたことを語ると、まあ、そういうことだったわけですね。 そしてこの時のコリントの集まりではですね、非常に霊的だったから、誰かが霊を与えて立ち上がって言うたらですね、言ってる間に別の人が示されて、私はこういうことを起きました、神様からこういうことを示されましたっていうような人がおって、ついついと立っていったということもあったぐらいですね、霊的に非常に燃えてたようですね。でもそういうことではですね、この何を言ってるかまた分からなくなる、分からなくなるから、三十節だように座っている他の人に示しが与えられたら、先に語った人は一応それで黙ってその人が離しなさいと、もうこういう状態は今日の世界的な教会でまずほとんどなくなってしまっていると思いますが、でもこの次のところ31節、この精神はさっきも熊井さんが言われたように、今の私たちでも、まあ、一部部分的ですけれども、それを生かそうとしているわけです。みんなが共に学んで、そして共に励まされるようにするために、一人一人がみんながですね、神様の言葉を語れるように、証が言えるように、それを目標としているわけです。それでみんながですね、緩和を言う、そういう機会を作ってあるわけですね。だからそのことはですね、自分はこんなことに悩んでいます、こんなことはできんします、こういう問題を抱えています、そういうことを言う場ではないわけです。それは個人的にそれを言って受け止めくれる人に相談をしたり話したらいいわけですね。礼拝の場ではこの予言というのは神の言葉を語る場ということです。でうっかりするとそれもですね、混同して、自分はこんなことに悩んでいます、こんなことをですね、礼拝の場で言い出したりするということが起こったりするわけですね。でそれは受け取ってこられる人と共にですね、語って祈り合ったらいいことですね。そういうふうに個人的な悩みを聞くためにここに礼拝に来とんでないわけです。自分はこんなことはできませんとかですね、そういうふうなことでなくって、みんなが神の言葉に関したことを語ることができるようにっていうのが目的なんですね。短くてもいいから、この言葉が印象に残りましたと、それだけでもいいわけです。それと同じように誰かに手紙でも書いたらですね、この言葉がここに残っています、こういう意味で残りました、それだけでもこれは一種の予言をしたことになると、相手に向かって、まあ、そういうことですね。こういう意味での予言をしたことになるというわけです。それでこの私たちのところでは緩和ということは、そういう意味で今日の御言葉に関したところに限定しているわけですね。他のことを言ったらきりがないので、自分の意見を言うと、みんなが意見を言ったらどうなるかということですね。今の安倍政権、いや共産党の政権、いや社民党だと、みんなの動画を言うんで、そんな意見まで言い出したら収拾がつかなくなるわけです。あるいは政治はこんな本がびっくりするの書いてあった、あれは物見たこんな、そんなことをですね、いろいろごっちゃに言い出したらですね、収拾がつかなくなるわけです。だから今日の御言葉に限定したことでですね、お話しするのがこの緩和、礼拝の時の緩和なんです。うっかりするとそういうふうに社会問題評論とかいうことになったら、信仰のない人でも、あるいは議論達者の頭のいい人、本をいっぱいしていくらでも喋るんですね、1時間2時間。そういうことを聞くために本来来てるんじゃないわけです。礼拝ってのはそんなことではないわけです。個人的な意見を言う機会ではないということなんですね。こうであるように神の言葉に関係したことを語る、まあ、これを繰り返しだから言っとかないと、ある教会がですね、こういうふうに緩和を取り入れようとしたけど、たちまちですね、自分勝手なことを言い出したと。せっかく牧師が準備して説教したんです、関係のないことをですね、言い出して、まあ、じきにやめたということもあったわけです。そういうふうに、なんで、いや思ったことを言わせてくれないという人まで出てきたりするんですね。思ったことを言う時間じゃないわけですね。まあ、そういうふうにですね、礼拝ということは何かということをちゃんとわきまえてないと、そういうふうな本質が外れたことを言い出すことを考える人も出てきてしまうわけです。この疑問ということもですね、出さないように、私があちこちの集会県外行くときもそういうふうに言ってるのは、なぜかと言いますと、以前は何でもいいと、そうしたらですね、 関係がないようなことを疑問ですね。西村さん、これこれこんなんが関心がある、これはどうですかなんて話したこと何の関係もないようなことですね。まあ、そういう全く関係ないことを言ったり、枝葉のことを言ったら答えないと、別の人に答えたらこの人だけいや答えませんよ言ったら、またまたなんで答えんですかってことになりますから、そうなの。疑問っていうのはですね、この時の集会は何人ぐらいおったんですかとかですね、この時の威厳っていうのを打ちてみてくださいとかですね、どこの教会それしてるんですかとかですね、キリがないわけですね。他の教会はどんなんですか、エペソの教会威厳あったんですかとかですね、イエス様は威厳してるんですか、ペテロは威厳しましたかしま、まあ、こういうふうないくらでも疑問っていうのは作ったら出てきます。だからそんなこと言ってたら本当のですね、御言葉に関する私たちの礼ができなくなってくるんです。人間の疑問を中心にすればですね。はい、まあそういうふうに、こうした集会のあり方っていうものもですね、本当に、注意していないとすぐにこう傾くということです。で、特定の人が長話をしないように、これは四国集会でもとても今回なんかみんな訓練されておって、まあ、うまくいったと思いますね。よそではなかなか全国集会の分科会にはいつもそういかないんです。特定の人が長話したり、この間の沖縄でも司会する人がこともあるのに延々と長話しだしたわけですよね。ほんでそれは司会者がするっていうのは、初めにですね、みんなの話を聞かないうちに司会者が勝手に言ったらいけないじゃないですかって言ったら、それも聞かないでまだ続けるという、そういうふうなことが本当によくあったんです。ですからあれではですね、本当に、そんなんでも我慢できるのは年寄り、時間と金もあるような年寄りしか行かなくなるだろうとですね、若い人も出る幕はない、田舎から行った人なんか出る幕はない、発言もあんまりさせてくれなかったとか言って、ここから行った人は前に行ったことありますが、まあ、そんな風潮もあるんですね。だからそのみんなが発言することでも絶えず気をつけてないとそれるということです。はい、まあ、それで、まあ、ほなそういうことで、もう一つですね、ここで、この神の言葉っていうことをいつも思っていたら示されるようになる。神の言葉は当時はそういうふうにほんのわずかしかなかった、聖書がないから。だから絶えざる祈りの中で聖霊に促されて、そして神の言葉を与えられたということが多かったわけです。それと私たちは違うのはどこかと言いますと、私たちこの2000ページにもわたる膨大な神の言葉、書かれたものがある。それでですね、それをよく読む、絶えず味わって心に留めておくと、生けるキリスト様からの語りかけも聞きやすくなるということなんです。ですね、神様のご意志がこういうなと書いてあるものだから、そのご意志に合わせて心をそれに整えておったならば、霊的なイエス様からの語りかけ、直接の語りかけもより聞きやすくなる。それは当然ですね、人間の考え意見ばっかり頭に置いておったら、それがいっぱいになってですね、大きな問題でも原発問題でも株の問題でいくらでも議論したらキリがないわけですね。そんなことは、それ頭がいっぱいになったらですね、毎日毎日気にしとらないと思う。今日また上がった、この原因は何だ、また明日下がった、この原因は何か言う人がいっぱいおったら、100人おったら100人言うことが違うと。そういうふうなことをしとったら神様のことは入ってこないわけです。ですからやはり聖書の言葉をですね、心の中でいつも少なくてもいいけど覚えておくと、歩いている時でも車乗っている時でも神から示されると、そういう神様の言葉の重要性を詩編では一番最初にだから言っておるわけですね。詩編の一番最初、第一編、第一編の2節3節です。詩編の第一編の2節3節、主の教え、これ御言葉のことです。トーラーというヘブライ語ですね。神の言葉、律法、神の言葉を表す言葉で、律法と訳されますが、この同じ詩編でも律法と当然訳されている箇所もありますが、ここでは教えと訳されています。主の言葉、御言葉を愛し、あるいは喜ぶ、本来喜ぶという 言葉を使っているんですが、この訳では愛しにしてありますが、喜んでいるもの、これ愛しているからです。主の御言葉を喜び、あるいは愛し、その御言葉を昼も夜も、口ずさむとありますが、これはメディテイトですね。英語では黙想する、いつも心に留めておくという、単に口先だけで鼻歌のように言っているのではないわけです。そのように御言葉をいつも心に蓄えておく、それは豊かな流れのほとりの木と同じだ。御言葉が潤す、そういう状態であると生ける神様も語りかけてくださると、聖なる霊を与えてくださると、そこで潤うというわけですね。人間の考えや思想、言葉、いくら蓄えても蓄えても潤ってはこないと、ますますですね、たくさんのことをこれ知らなきゃならないと、焦ってくると、疲れるということが起こります。必要なことは当然知らなきゃいけないんですけれども、その中心にこのことですね、御言葉を知ると、そうしたらここで言う今日のところで予言、神の言葉を、その御言葉を簡潔にでも語る、あるいは書くということです。はい、それでまあ元に帰ってまた最後ですね、この14章の1節から今日のところ、最初と最後にその問題がとても大事だからパウロはここに置いたんですね。14章の第1節と今日の最後のところがつながっているのがわかります。14章の1節にはですね、一番大事な愛を追求しなさいって、これも当然だけど、ここではそれをと並んでですね、霊的な賜物として特にこの予言するための賜物を熱心に求めなさいと最初に書いてあったんですね。そしてずっとあって今日のところ、だから再び予言することを熱心に求めなさいと最初と最後に置いたっていうぐらい、パウロの気持ちとしてはですね、みんなこのように神様の言葉をどんなに簡単でもいいから語れるようにと、それを一番の願いとして、まさにそれによって広がっていったからですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。